今日は聖書録はエペソの人への手紙3章ですね。1節から13節、教会スナヤ訳の聖書では、303ページになりますね。エペソ人への手紙3章です。ではお呼びいたします。こういうわけであなた異邦人のためにキリストイエスの囚人となっているこのパウロ、私があなた方のために神から賜った恵みの務めについて、あなた方が確かに聞いたであろう。すなわちすでに簡単に書き送ったように、私は啓示によって欲義を知らされたのである。あなた方はそよめばキリストの国を私がどう理解しているかがわかる。この国は今は御霊によって彼の聖なる人たちと預言者たちとに啓示されているが、前の時代には人の子らに対してそのように知らされてはいなかったのである。それは異邦人が福音によりキリストイエスにあって私たちと共に神の国を継ぐものとなり、共に一つの体となり、共に約束に預かるものとなることである。私は神の力が私に働いて、自分に与えた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。すなわち聖書たちのうちで最も小さいものでは私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に意を隠された奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。この主キリストによって私たちは神に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでいてもらいたい。私の患難はあなた方の栄光なのである。アーメン。では今日パウロの召し、私たちの召しに対してラチエ先生からメッセージをいただきます。
はい。皆さんおはようございます。初めましての方もいるかもしれません、グリニッチ福音キリスト教会というあのグリニッチの町で、伝道させていただいてます。こちらに初めて来たのはもう1998年に、私が実はグリニッチで留守番をしていた時だったんですけども、当時はちょうど西郷先生の時代でありました。それからあの実際にこちらであのその当時はまだ私は横浜で牧師をしていてですね、あのアメリカにそれから来るなんて思ってなかったんですけども、2003年からあのこちらでのグリニッチで伝道するようになりまして、あの9年目がちょうど終わろうとしているところでありますけども、こちらの教会ともまた親しくさせていただいてですね、あの感謝しているところであります。さあ、今日はですね、あのなんでこんなところを選んだのかというとですね、あのグリーンチの教会でずっと今エペソ書を学んでいるからなんですね。で今日、ここのところを私は録画して、そしてグリーンチの人たちが同じメッセージをこう聞いているわけなんであります。もう向こうのメッセージ、あの礼拝は終わっている時間だというふうに思いますけれども、皆さんの方にこのプリントあのお配りしてありますので、これを見ながらまたあのフォローしていただきたいというふうに思いますけれども、教会ということについて私たちはやっぱりいろいろと考えさせられます。特に今皆さんの教会も 牧師先生がいらっしゃらないというそういった状況があると思いますので、ことさらに私たちはなんでここにいるんだろうと考えてみたりとか、教会をどこに行こうとしているんだろう、そういうことも思ったりするのではないかと思います。私たちのグリニッチの教会もですね、ちょうど2005年にバタバタバタっと駐在員の方々が変えられてですね、男性は私と、あと今は役員をしてくれている平野っていう、ね、いますけども、その平野さんと私だけだと。で、当時は平野さんもまだ未信者という状況でありました。本当に閑古鳥が鳴いてですね、どうなっちゃうんだろうというふうに思ってた時期もあったんですけども、それからまたいろいろと神様が恵みをくださって、今どちらかというと永住者の多い教会になってきたんですね。かつては8割方が駐在員の教会でありましたけれども、今は永住者の方が7割ぐらいこういるような教会になってきました。まあ、いろいろといろんなところをこう段階を通っていくわけでありますけども、今私たちも、なんで私たちはここにいるんだろうか、そういったことをいろいろとこう考えさせられて、教会が建てられている目的、何のためにここで、伝道していくのだしていくのか、そういったことを一緒に考えるような、そういったところになってきています。で、そこで特にこの新約聖書の中で一番この教会について学ぶことができる書物があるとすれば、このエペソ書なんですね。一人一人の信仰、救いということに関して言うとローマ書をやはりしっかりと学んでおきたい、そういうふうに思います。でも教会を理解するためにはこのエペソ書をしっかりと学んでおきたい。だから新約聖書の中の手紙の中でまずマスターしていきたいのはこのローマ書とエペソ書かなというふうに思うんですけれども、このエペソ書から今日私たちが学ぶことができることは何だろうか、聖書を皆さん開いていますか。今日は酒井さんに口語訳で読んでいただいたかというふうに思いますけど、新改訳の方でお話をさせていただきたいと思います。そしてまたこのプリントのですね、左側にですね、この新改訳の3版がですね、印刷されていますので、まあ、それを見ながらまた穴埋めでもしていっていただきたいというふうに思いますけれども、特にこのところからパオロの飯、そして私たちの飯というタイトルでお話をさせていただきますね。まあ、一言最初にお祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、あなたの聖なる皆をこれより賛美いたします。神様、本当にあなたがあなたの教会を建てられた、本当にペントコステの日に教会が生まれ、それから2000年の時がすでに経っていますけれども、神様、ここにもまた教会が建てられて、そしてまたあなたの栄光を拝していることを覚えてありがとうございます。神様、あなたが教会に持っていらっしゃるビジョンを今日共に学んでいきたいと願います。どうぞ神様、私たちの心を開き、聖霊様の助けによって御言葉がよく理解できるように助けてください。ひとときを御手に委ねまして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。はい、最初のポイントになりますけれども、このパウロの飯ということについて、飯ってのはご飯ということではありませんで、神様からの英語で言うとコーリングですね。神様が私のことを呼んでくれた、そのパウロの飯について、このところでまず分かることは何かということなんですけども、この飯については1節と2節、そして7節から9節までのところにこう書いてあります。で、開口一番、彼がですね、言っていることは何かということなんですけども、自分が何でしょうか。異邦人宣教のために召されたイエス、キリストイエスの、みんなで言ってみましょうか、さん、はい、囚人ですね、囚人であるということなんですよね。囚人というのは英語で言ったらプリズナーですよね。で、現にパウロはこの時、囚人だったんです。ローマにいて裁判を待っている、そういった状況でありました。で、彼の罪は何かって言ったら、エルサレムで異邦人に福音を語っているという、そのことがですね、彼の罪でありました。当時のユダヤ人たちはまだまだこの外国人に福音を伝えるということはですね、まあ、ごはっとと言いますか、そういったところまで頭が及んでいなかったんです。クリスチャンの中でも外国人に福音を伝えるのかという反対する人もいたような時代でありましたけども、このパウロはもう大胆に世界中に出て行って、もう割礼は必要ありません、もうコーシャーフード食べなくても OK、 そういったことも含めてこのイエス・キリストの福音を伝えていましたので、とんでもない、あのパウロとんでもないぞ、そういうふうにこう言われてたんですよね。ですのでエルサレムにいた時に彼は捕まって、そしてまあ彼はローマ市民であったということもあって、まあ裁判にということになっていって、今はローマに来ている、そういった状況でありました。だから彼はその裁判を待つ囚人であったのでありますけれども、でも異邦人のために、そしてイエス・キリストの皆のために囚人になっていたわけでありますけれども、福音のために囚人になっていた、イエス様のために囚人になっていたということを彼がここで言おうとしたんではなくて、何ですか、彼は自分がキリストの囚人である、キリストに捕まったものである、キリストに手錠をかけられたものである、そういうことをここで言ってるんですよね。囚人なのですから当然自由がありません。私はキリストイエスのゆえに私は自由がない身であります、そういうふうに言ってるんです。ガラテアの5の1に、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったって書いてありますよね。そうすると言ってることというが違うんじゃないですかというふうに思いますよね。でも考えてみてください。この中に結婚されている方も結構いらっしゃると思いますけれども、どうでしょう、結婚した時に皆さんは、結婚相手の何になったんですか。ある意味で囚人になったというふうに言うことができるんじゃありませんか。まあお互いにそうなるわけですよね。この人に、しかも喜んで私はこの人の囚人になろうと、囚われた人になりましょうと決心して私たちは結婚していくわけでありますけども、まあ、残念ながら人間同士の場合は相手が罪人でありますので、苦しい険しい道路になっていってしまう、そういった状況があるんです。でもイエス様は違いますよね。イエス様を自分の主として心にお迎えして、あの洗礼を受け、ここでも今でも洗礼式をどうやってやってますか。昔一度目撃したことありますけど、プールでビニールプールで確かやってたという記憶があります。今でもそうですか、ね、人前に出てそして式をするわけですよね。もうあれはイエス様との結婚式みたいなもんですよね。イエス様につながること、イエス様の囚人となるということを私たちはあそこで決心するんですけども、イエス様と一緒になった時からですね、何が起こっていくのかというと、私たちは捕まったということでありますけれども、ますます年を追うごとに自由にされていく、それがキリストにあるものの自由です。そうですよね。ですのでキリストの囚人というのはある意味で本当の自由を得るための唯一のステップなんだということがわかるわけなんですね。で、彼はもう喜んで自分がキリストの囚人であるということをここで語ったわけであります。キリストに捕まえられ、キリストの囚人となって、キリストの弟子、キリストのしもべ、そしてキリストの奴隷になって、私は自由になってるんです。さあもう一つこのところからですね、パウロが自分は何者かっていうことについて、言ってるから、7節ちょっとご覧いただけますか。7節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。はい、そうですね、彼は福音に仕えるものとされたというふうに自分のことを言っています。キリストイエスを宣教する、そういった使命をいただいているということですよね。これがパウロの自己認識の一番根底にある部分であります。さあこれは実は私たちにも同じ自己認識として持つべきものであるというふうに思いますけども、先にちょっと進みましょうね。パウロは自分がこの異邦人宣教という務めのために選ばれたということを知っていましたけども、その与えられた務めについて繰り返し実は付け加えて言っていることがあります。それは何でしょうか。まず2節見てください。2節見ると、私の務めは神の、なんて書いてありますか、恵みによるって書いてありますね。これは実は英語の聖書とか、あるいは口語訳でちょっと違った訳し方することもできるんですけど、恵みによるって書いてあります。7節も見てください。7節も、私は神の力の働きにより 自分に与えられた神の恵みの賜物によってということを言ってます。恵みという言葉がまた出てきました。8節見ると、この恵みが与えられたのはというふうにこう書いてありますけども、自分の務めはもう恵みそのものなんだ、恵みによるんだ、恵みの賜物なんだ、そういうふうに彼は言っているんですよね。そして8節で、私は生徒たちのうちで一番、なんて書いてありますか、小さいって書いてあります。実はこのパウロという名前は小さいって意味だったってご存知でしたか。パウロっていうのは小さいって意味なんですね。本当に自分がパウロだって言った時、私は小さいっていうふうに言ってるのと同じだったわけでありますけれども、彼は喜んで自分の小ささを誇っていた人間でありました。特に彼は、他の人たちに比べると本当に末席に座らせてもらう資格すらない存在だということを認識してたんです。で、なんでパウロがこれほどまでに恵みを認識していたのかというと、パウロは自分の過去を知ってたからですよね。キリストに従う人間たちを迫害した存在でありました。苦しめ死に追いやるような人間でした。自分はかつてとんでもない思い上がりの中にいて、自分はいつも正しくて周りの人が全部間違ってる、そういうふうにいつも考えてた人でした。自分は神様のことについて何でも知ってるというふうにものすごい確信があったんですよね。でもダマスコの途上で、あなたは誰ですかというふうに言ったのがパウロでしたよね。あなたが迫害しているイエスだよというふうに言われたときに、彼はもうびっくり仰天です。神様のことを知ってるというふうに思ってた、何にも知らなかったということを彼は発見したわけでありました。道徳的に正しい人間であるというふうに思ってましたけども、うちに燃えるですね、憎しみとか怒りとか、そういったものを全然コントロールすることはできないほど弱い肉的な存在であったということを彼はよくよく認識していたのであります。だから、こんな私が救われたのはただただ神様の一方的な恵みによる以外にありえなかった。神はこんな私に救いの手を差し出してくださって、許してくださった。まさに今日歌ったアメイジンググレース、すごい、あれはなんか何の歌でしたっけ、ライジングなんとかの歌でしたよね。アメイジンググレースの、ね、なんだっけ、昔のなんかポップソングでしたよね、あれね。なんだっけ、ライジングなんだっけ、なんとか、まあいやいや、あれ初めて歌います。そうですね、そうね、そんな歌でしたよね。はい、なんか昔のなんかウェスタンみたいな歌でしたよね。でもね、まあでも驚くばかり恵みですよね。本当にこんなどうしようもない人間が救われたのはただただ神様の恵みゆえだったんだ。で、皆さん、私たちも同じじゃありませんか。この中で誰一人として自分の良い行いで神様に救っていただくことができる人はいません。天国の市民権を得るために何かお金を積めばいけるんですか。そうじゃないですよね。ここにいる私たちは数は少なくても、どういうわけか大勢いる日本人の中で、生まれ育った環境を整えてくださったか、出会う人たちを与えてくださったか、住むべき場所を備えてくださったかによって、そういった方法を通して私たち一人一人をキリストに出会わせてくださったんですよね。一方的に時至って信仰決心に導いてくれましたよね。そして一方的に恵みのゆえに罪の中から救い出してくださったんです。恵みによるんです。私はクリスチャンの成長のバロメーター、ね、どれくらい成長したかを測る物差しがあるとすればですね、それはどれくらいこの神様の恵みの大きさを理解しているかということになるなと思いますね。私たちはパウロのようなドラマチックな救いを必ずしも経験しているわけではありません。でもパウロがここで語っている自分がキリストの囚人であること、すべては神の恵みのゆえなんだということが分かってきている人間、その恵みの大きさが本当に理解できるようになってきたクリスチャンは幸いだというふうに思います。皆さんはどうでしょうか。さあ、次も見ましょう。彼は勤めの具体的な内容、自分のその使命ということですね、についても語っています。2点挙げてます。8節と9節のところでありますけども、こう、彼はキリストの計りがたい何ですか、富を異邦人に述べ伝える、これが私の使命だということを確信していました。あと 2番目、世々隠されていた、何ですか、奥義の実現が何であるか。なんか複雑な言葉ですね。奥義の実現が何であるかを明らかにすることが自分の使命であると、そういうふうに理解してたということですね。神がユダヤ人そして異邦人に与えたものはこの計りがたい富である。この計りがたい富をしっかりと伝えること、これが私の使命だというふうに彼は理解していました。皆さんも暗唱しているかもしれませんけども、第一コリントの2章の9節に何て書いてあるか覚えてますよね。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、そういうふうに言ってますよね。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである、こういうふうに言ってます。第一コリントの2の9ですから、どっか書いておいてくださいね。これ本当にそうだなと思います。クリスチャン生活をしていてすごく思うのは、神様はサプライズが大好きな方だということですね。自分の人生がどういうふうに展開してきたかちょっと考えてみてください。本当に計りがたい恵みが私たちのところに来てるんじゃないでしょうか。思っても見なかった救いが、思っても見なかった祝福が私たちのところに来てるじゃありませんか。困難の中にあっても、その困難すらも神様を用いて私たちを祝福してくださる。すべてのことが愛働いて祝福へとなっていく、そういった人生に入れられて、私たちは神の恵みがどれほど大きなものか体験するようになってきています。パウロはその恵みを人々に伝える、これこそが私の使命だということを言っているわけですね。この使命は私たち一人一人に対しても神様は期待していることではないでしょうか。パウロの時代はみんなが聖書を持ってたわけじゃありません。パウロの時代みんながこの福音にアクセスできるわけではありません。でも私たちはもう学校に行って本を読むことができる、自分の聖書を持っている、そういった時代に生きてますよね。でこんな恵まれた環境の中でこれほど大きな祝福をいただいているものとして、この福音を伝えるという使命、もう一回新たにしていきたいと思います。さあ今日もう一つ、この奥義ということについて、ポイントの2番目ですけども、奥義ということについてもちょっとちゃんと理解しておきたいと思いますね。なぜかというと、この奥義を私たちは伝える使命をパウロと共に、持っているからなんですけども、この奥義というふうに訳されているギリシャ語はミステリオン、英語でいうミステリーという言葉のですね、語源になっている言葉ですよね。でこれはキリスト教が何か密教的なですね、教えを含んでいるということではありません。神様は、時代時代においてそのいろんな神様のご計画を少しずつ明らかにしていってくださっているんですよね。そういった意味で隠されていたことがあって、でそれが明らかになっていく。今の時代もこの世の終わりについて全部のことが語られているわけではありません。この世が終わった時に、この太陽系が、この宇宙が終わった後どういうふうになるのかということについては神様は全部は教えてくれていませんよね。なんとなくわかるんですけども、でも全部は教えられていないわけであります。でもこの時代、イエス様が来たことによって明らかになったミステリーがあって、それを私は人々に伝える、ね、責任があるんだということを彼はここで言ったわけです。で6節ご一緒に読んでみたいと思います。6節よろしいですか。3、はい、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続人となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。これが明らかにされた奥義であります。まずこの奥義は福音によりというふうに書いてありますけども、そう、福音が語られて初めて明らかになったということですね。この福音の内容はキリストイエスです。だから福音によりキリストイエスにあって、このキリストイエスにあってという言葉はエンクリストーというですね、ギリシャ語なんですけども、このエペソ書に何度も何度も出てくるんですね。鍵になっている言葉ですので、よく見ておいてください。このキリストイエスにあって、つまり、 イエス様の受肉、イエス様の十字架、イエス様の福音、イエス様の昇天、そうやってイエス様がなさった技に全部実は、その基礎を置いているということです。はい、奥義は福音によりキリストイエスにあって、次は何でしょう。異邦人もまたって書いてありますね。異邦人がつまりユダヤ人と共に、異邦人とユダヤ人が一緒になってっていうことですね。実はこのこれまでの時代にユダヤ人たちは、異邦人たちはもう地獄のですね、炎の焚き木だっていうふうに教えてたぐらいに、異邦人はもう救いようがない人たち、神様のその恵みから外れてる人たちだっていうふうに信じていたんです。そういったふうに考えてたユダヤ人たちにとって、異邦人が救われるというのは聖典の霹靂だったんです。大変なことだったんです。なかなか理解できなかったんです。私たちだけが救われるっていうふうにユダヤ人は思ってたんですけども、神様の計画はそうでなかった。異邦人も実はユダヤ人たちと一緒に救われる、一緒に神様の子供という立場が回復されていくんだ。それがこの福音の中心的なメッセージだったわけですよね。そしてこの異邦人たちがとそのユダヤ人が仲直りしていく世界があるんだということ。それまでは敵対関係の中にあったんだけど、今はキリストにあって一つとなって仲直りして教会を形成していくということ、これが、ここで言われてるんです。で、皆さん、私はあの教会というところはどういうところなのか、よく教会にはいろいろと問題が起こるというふうに言いますよね。あの教会はあんな問題があるとか、あそこの教会はこんな問題があるとか、いろいろとこう言われるわけでありますけども、教会は問題があって当たり前ですよね。なぜかって言ったら罪ある人たちが集まってくるからですよね。でもみんなその罪人であっても救いをいただいているものとして、お互いをまず許すということが求められるわけなんですよね。愛するということが求められるんですよね。で、第一コリントの13章の愛についての一番最初の定義は何だったか覚えてますか？愛は寛容でありっていうのが始まりましたよね。愛は寛容である。愛は実は人のことを我慢するっていうところから始まっていくっていうことなんですよね。私たちも今あの本当にちょっとグリーンリッチの教会でですね、いろいろと忍耐を試されているところがあります。永住者が増えてきました。国際結婚の人も、増えてきました。そうすると、礼拝がですね、英語対応しなければいけないとか、子供は実は英語しか喋りませんとかですね、こっちの子供は日本語しか喋りませんとか、いろいろとそういう難しさが少し出てきてですね、あのお互い我慢することがすごく今求められているような、そういったところが出てきているんですよね。まあ、そういう中で本当にまずでもそういう中で我慢して切ってしまわない、もうこんな教会やめたっていうふうに言うんじゃなくて、この中でじゃあとにかくどういうふうにしていったらいいんだろうか、本当に心を開いて分かち合って一緒に祈っていく、そのプロセスを大切にしていかないと実は愛が育たないんです。で、実際人のことを我慢することがまず愛の第一歩なんだということを理解することができたら、ずいぶん教会は違ったところになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。さあ、それだけじゃありません。この4番目のこと、この6節で教えられているのは共同の相続人になるって書いてありますよね。同じ立場で神様が備えてくださっているものをすべて受け継ぐ相続人になる。一章のところでは御国を受け継ぐという言葉で言われていますけども、ユダヤ人、異邦人がみんな神様が作られたすべてのものを受け継ぐようになるんだ。もともとこの世界はですね、神様の人類に対するプレゼントですよね。そうですよね。アダムとエバ作った時にこれ全部あなたに任せましょうっつってプレゼントとして与えるんですけども、ただ人類はそのプレゼントを受けるにふさわしくない存在であるというふうに自分のことをしてしまったんです。神に逆らったことを通して。で、逆らい続ける人たちに対しては神様はこれをあなたにあげることはできない、本当に従う人たちにこれをあげるんですよというふうに聖書の中で言っているわけなんです。そういった意味で異邦人、ユダヤ人、その中で本当に神様に従う、神様に立ち返った人たちが御国を相続する、この全てのものを相続することになるんだというふうに聖書は教えているわけなんでありますけども、 それを異邦人とユダヤ人が一緒に相続するようになるんだということですね。そして5番目、キリストを頭とした一つの体に連なり、共に神の祝福の約束に預かるものになるということです。天にあるすべての霊的な祝福を受け取る、そういった存在になる、一つの体とされる、一つの共同体となっていくということ。特に異邦人とユダヤ人が一つの教会にいた時は大変だったんです。食べ物も違うんです。一緒にいることすら嫌うお互いでありましたけども、その異邦人とユダヤ人が一つとなった教会がこのエペソの教会だったんですよね。ですからそこにチャレンジがあったわけですけども、一つの体となったんだ、そういうふうにここで言ってるわけです。さあ、この奥義についてこの6節でこれほど、詳しく書いてあるわけですけども、さらにですね、この奥義については、5節ちょっと遡って見てみると、ご一緒に読んでみましょう。5節、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。はい、ここもとても大切なことが書いてあります。今は何ですか？御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。聖霊の啓示によってこのことが明らかになったということですね。この時代、まだまだ新約聖書が書かれている最中でありましたけども、この聖霊が働いて使徒たち、預言者たちにメッセージを語らせたわけですよね。その語られたメッセージを通して何が起こるのかというと、人の魂が救われるわけです。人の魂が救われて、また一人魂が救われると、二人でも三人でもそういった救われた人たちが集まったら何ができるんですか？教会が生み出されてくるわけですよね。聖霊が働くとこどこにいても教会が新しく生み出されていったわけであります。そしてその教会を支えていく、その土台になるのが使徒と預言者たちのメッセージ、それは今私たちの手にしているこの新約聖書ということになるわけですね。これがその奥義を示していたものになるわけですね。そして前の時代には同じようには知らされていなかったということも書いてあります。同じようには知らされていなかった、部分的にしかまだ分からなかったことだったということなんです。もちろん旧約聖書を読むときに、アブラハムを通して世界中の人が祝福されるというふうに私たちは読むことができますよね。イスラエルの国を通して世界中の人たちにこの真理が届けられるということを旧約聖書中ずっと書いてあります。でそれだけじゃありません。このイスラエルの国民の中からメシアが現れて、そして全世界の人たちがこのメシアに従うようになる、メシアの救いを受けるようになるんだということも予告されていました。でもユダヤ人たちが理解していなかったのは、このイエス様が来てからの時代、異邦人もユダヤ人も一緒の一つの体となって、一つの共同体となって神様のその働きをするようになる、そのことを理解していなかったわけなんですよね。最初のイエス様の弟子たちも理解していませんでした。だからまだ隠されていたことがあったということなんですね。まあ、だから奥義というふうに言われているわけですけども、今やこの奥義が明らかにされて、あなた方異邦人も一緒の共同体となってこれから世界宣教に使わされていくんですよ。これがパウロのメッセージだったんです。計り知れない富を世界中に一緒に、ユダヤ人も異邦人も一緒になって伝えていくんですよ。これこそが私たちの使命なんです。そのことをパウロは、この伝えなければいけないって言って世界中に出かけていったわけでありました。はい、この聖書の箇所で最後に、もう一つだけ見たいことはポイント3として、教会こそ神の知恵ということなんですね。10節と11節のところであります。ご一緒に10節11節読みましょう。3、はい、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。はい、今天にある支配と権威とに対してというふうにこう書いてありますけども、この天にある支配とか権威って何だと思いますか？何でしょうって感じですよね。天にある、権威とか支配、ちょっと2章ちょっと戻ってください。2章に戻ると、2章の2節見てみると、 一節二節読みますね。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。これはつまりサタンとその使いたちの支配ということにを意味してますよね。さらに 6章を見てください。6章の、6章の、この10ですね、この12節ですね。はい、私たちの格闘は、6章の12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、とこう書いてありますよね。紛れもなく人類には敵がいるんです。サタンは人類の滅亡を願っているんです。サタンは神の御心がなされないことを願っているんです。そして人類を常に攻撃しているんです。で、サタンの攻撃の対象はずっとこの旧約の時代はですね、イスラエルの民に対してだったんです。だから私たちこの旧約聖書を読むときに常にイスラエルが倒れて誘惑されてですね、堕落してってことを読み続けますよね。それでも神様がそのイスラエルの人たちをなんとか立ち直らして、こう繰り返しもイスラエルの人たちをですね、こう立て直していくということを見ていくわけであります。そうですよね。で、サタンの目的は何とかしてそのメシアの出現をも阻もうとするわけですよね。で、サタンは全てのことを知っているわけではありません。だからキリストさえ殺せば、このメシアと言われているキリストさえ殺してしまえば、もうこれで私たちの天下になるんだ、そういうふうにこう思ったということなんですよね。でもその目的は果たされたんですよね。イエスは十字架につきましたよね。そして死んだんです。でもサタンたちが予期してなかったことは何だったですか。イースターですよね。復活を予期してなかった。復活を予期してなかったどころか、ペンテコステも予期してなかったんです。ペンテコステの日に何が起こったのかというと、聖霊が下ってみんなにこの神様の霊が注がれたわけで、もうサタンが恐れて一番恐れてたことが起きてしまいました。つまり聖霊に満たされた人たちが世界中に出てって、この福音が語られるようになる、救いが人々にもたらされるようになる。イスラエルだけを攻撃していれば昔は良かった。でも今の時代はサタンはもうあちこち出かけていって、その教会をとにかくやっつけよう、やっつけよう、もうモグラ叩きのようにしてその教会をやっつけ続けなければいけない、そういったところに追い込まれたわけなんですよね。サタンはそのことを知らなかった。ですからこの教会というのは、実は神様が持っていた懐刀といいますか、ね、最終兵器だったわけなんですよね。この教会によって神様の豊かな知恵、いろいろな知恵が示される。これは神様が永遠の昔から計画されていたことであった、このことをパウロはここで言っているわけなんです。で、この十節はですから非常に重要な言葉です。神の豊かな知恵は教会を通して示される。そしてまたこれは神様の永遠の計画によるものである。それぐらい教会は重要な存在なんだということなんですね。神様が天から地上を見下ろしたときに一番最初に目に入るのは何ですか。教会なんです。皆さんなんです。一番関心があるのは何ですか。教会です。一番祝福を注ぎたいと願っているのは何ですか。教会なんです。一番期待しているのは何ですか。教会なんです。一番働いてほしいと願っているのは何ですか。教会なんです。なんで神様はそんなに教会に関心があるんですか。なんでだと思いますか。教会は神の子供たちの集まりだからなんですね。親になっている人はわかるでしょう。大勢子供たちが運動会にいても自分の子供ばっか見ますよね。自分の子供を見るんです。自分の子供は大切なんです。ですから神様が天から見下ろした時に一番関心を持っていらっしゃるのは自分の子供たち、つまり教会。このここにいらっしゃる皆さん一人一人も神の子供であるがゆえに、神は皆さんのことにものすごい関心を持って、この教会が豊かにされることをものすごく 願っていらっしゃるんだということをぜひぜひ覚えていただきたいんです。それは周りの人たちのこと関心がないということじゃありません。神様は誰一人滅びることを願っていらっしゃいません。全ての人が救われて永遠の命に至ることを願ってますけども、そのことすら何ですか、教会を通してなさろうとしてますよね。教会の証を通し、教会の宣教を通して、教会がその光を暗闇に照らすことによって神は人を救いに導こうとされてます。教会が働いてその悪を食いとどめていくときに、その救いのチャンスすら生まれてくるわけであります。私たちの教会は小さいかもしれません。困難があるかもしれません。でもこの教会こそ神の永遠の目的であり、実はいつまでも続くものは何ですか、教会なんです。神様と神様の子供たちとの関係、それは永遠に続くものなんです。この地上に唯一永遠のものがあるとすればここなんです。このクリスチャンの交わりなんです。教会なのだってことをぜひ覚えてください。そういった意味では教会こそ天地創造の目的であるという、そういったことすら言えるんだということも覚えていただきたいと思います。最後に、この適用としてですね、私たちの飯ということで、ここにちょっと小さなお祈りを書きました。ブランクもありますけど、ここに、言葉を入れながらですね、ご一緒に読んで終わりにしたいと思います。私たちの飯、自分もパウロ同様、自分の努力や良い技で救われたのではなく、ただ一方的な神の何でしょう、恵みによって救われたことを常に覚えます。私もパウロ同様、福音に仕えるものとなりました。私はキリストの剥がりがたいこの富を家族、親族、友人、知人、同胞、外国人に伝えます。神は私をこの教会に召されました。教会こそ神の子供たちの集まりであり、神が永遠の昔から計画し愛しておられることが分かりました。教会に属するメンバーと常に和解し、互いに許し、忍耐し、愛し合うことを約束します。私たちを通してあなたの栄光を表してください。皆さんの上に祝福があることを祈ります。日本の一つ一つの教会の上に、世界中の教会の上に豊かな祝福があることを願います。天の父様、あなたがこのニューヨーク日本語教会をこよなく愛され、関心を示され、祝福したいと願われ、豊かに用いたいと願ってくださっていますから、ありがとうございます。数は少ないかもしれません。でも神様、数が問題ではありません。あなたの子供とされているということだけで、私たちは全世界を持っているのと同じ特権に預かっているということをもう一度覚えます。そして神様、この計りがたいこの富を、イエス様にあるところのこの計りがたい恵みを、すでに私たちはこの私たちのうちに、この土の器のうちに持っていることをもう一度確認いたします。神様、これを一人でも多くの方々に分け与えることができる恵みをどうぞ私たちにください。この奥義を、隠されていた奥義、そして神様、本当にあなたの素晴らしい計画を、この地域にいる日本人たちに、私たちの家族親族に、私たちの友人知人たちに伝えることができるように、どうぞ道を開いてください。人に出会わせてください。今週どうぞ誰かにあなたのことを伝えることができるチャンスを与えてください。私たちここにおります。この手足はあなたのものです。私たちはあなたの囚人であります。どうぞ私たちを用いてください。ここに私たちがおります。使わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。